ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下諏訪株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法・予防法などご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は新潟県栄養士会三条支部管理栄養士青木智美さんに栄養ケアステーションを紹介していただきます。青木さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず青木さん、簡単に自己紹介お願いします。
はい、青木智美と申します。新潟県栄養士会三条支部から参りました、管理栄養士をしています。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず今日のテーマである新潟県栄養士会栄養ケアステーションについてお聞きしますが、この栄養ケアステーションとはどのようなものでしょうか？
はい、今新潟県栄養士会では栄養ケアステーションというものを一つ設置して、広く県民の皆さんから食事についてのご質問ご相談を受け付けています。
それではこの栄養ケアステーションではどのような活動をしていますか？
はい、栄養ケアステーションでは訪問栄養食事指導っていったものを行わせていただいています。
訪問栄養食事指導と言いますと、どういった方が対象になりますか？
はい、対象となる方なんですが、まず一つ目は介護保険の要支援や要介護認定を受けている方、もしくは医療保険を利用している方で通院困難な方、もう一つ2番目なんですが、
はい、
治療のために特別な食事管理を必要とする方が対象となります。
簡単に言いますと、介護を必要とされている方が多いということですね。
そうですね、なかなか要介護状態になってきて食事がうまく取れなくなってきているなんていうような方、もしくは糖尿病とか腎臓病があって治療が必要だっていうような方、そういった方が訪問栄養食事指導を使うことができます。
はい、そして今対象になる方についてご説明いただきましたが、この現在対象となっている方以外でも利用することはできるんでしょうか？
はい、皆さんから広くそういった食事に関するご質問や相談も受けさせていただいています。また後ほどご説明させていただこうとも思っていましたが、この訪問栄養食事指導対象となる方に関しては少ない自己負担でこの指導を受けていただくことができるんですが、それ以外の方ってなりますと全額自己負担、料金は様々になるのでそのところで相談してっていうことになるとは思うんですけれども、質問を受けて、お家の方に来て指導していただきたい、金額は特にこだわらないんだっていうような方でももちろんお受けすることはできます。
じゃあ主な対象者の方だけではなく、必要とされている方なら誰でも利用ができるということですね。
はい、
それではその栄養ケアステーションでの相談内容なんですが、例えば一例としてどのような相談だったり、どのようなアドバイスをされることがありますか？
そうですね、例えば食欲が落ちてきて食べる量が減ってきてるんだとか、
はい、
食事に時間がかかるようになってるんだっていうような方ですね。そういった方は、寝たきりだったりするようなことがあったりすると思うんですが、
はい、
食べる量が減ってきて心配な方やそのご家族に適正量、必要な量を取る方法や栄養補助食品の 購入方法などを提案させていただいたり、手術した後でなかなか食欲が戻らないんだなんていうような方には、その術後の食事で配慮しなければならない食品や調理についてやり方も含めて、実際のところどういうふうにして調理したらいいんだとかっていうようなこともお話しさせていただいています。
その調理方法などもいろいろあるとは思うんですが、一例として例えばどのように調理したらいいですか、はい、というような。
そうですね、はい、食べづらくなってきた時に柔らかく作る方法であるとか、病院ではミキサー食を食べていたので、そのミキサー食の作り方がわからないって言ったような方にも、そのミキサーの使い方も含めてご提案させていただいています。
なかなか自分でやったことがないとわからないですもんね。
そうですね、ミキサー食のことに関して言うと、ミキサーにかかりやすい食品とかかりにくい食品とかもあったりするので、
なるほど、
そういったところのかかりやすい、はい、かけにくいものでもこうすると、若干かけやすくなりますよっていうようなところの工夫もお話しさせていただいています。
はい、それでは申し込み方法について教えてください。
はい、申し込みなんですが、先ほどもお話ししたように要介護認定があったりだとか治療が必要だって言った方が自己負担少なく利用していただけるんですが、その際には主治医の指示書が必要になりますので、お医者様にご相談いただくって言ったところがいいと思いますし、要介護状態の方であればケアマネージャーさんって言ってケアプランを作ってくださる方が担当でついてらっしゃると思いますので、はい、そういった方にご相談いただいたり、もしくはそういったところも全くわからないんだっていうことであれば、一度栄養ケアステーションにご相談いただけるとご説明させていただきたいと思います。
じゃあ主治医やこちらのケアマネージャーさんを通しての他は直接お申し込みもできますよということですね。
そうですね。
それではこちら栄養ケアステーションの活動時間はいつですか？
はい、平日のだいたい9時から5時ぐらいになるんですが、1回の訪問時間はだいたい30分から1時間程度となります。1月に2回まで訪問することができます。もちろん1回だけでも大丈夫です。
はい、それでは利用料金について教えてください。
はい、条件を満たしてらっしゃる方の自己負担額なんですけれども、だいたい1回の訪問につき530円の負担となると思います。ただしこの自己負担額なんですが、年齢や年収、加入保険によっては変動することがありますので、それについてもまずこの相談申し込まれるときにご説明させていただきたいと思いますし、全額自己負担になる方もそちらの方は相談によってっていうことになると思いますので、お問い合わせいただきたいと思います。
はい、じゃあ金額については大まかなその1回の訪問につき530円ということにはなっていますが、はい、場合によって変わってくるの で、先にお聞きできれば、はい、その問い合わせしたら教えていただける、はい、ということです ね、
今お話ししているのがおおよその目安になりますので、はい、変動があるといったところだけはご承知おきいただきたいと思います。
はい、それではその問い合わせ先を教えていただけますか？
はい、まずは新潟県栄養士会で検索していただいてホームページをご覧になっていただきたいと思いますし、中にはそんな検索がちょっと難しいわって言われる方もいらっしゃると思いますので、電話番号をここでご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
025-224-7501になります。025-224-7501です。
はい、ありがとうございます。それでは新潟県栄養士会でホームページを検索していただくか、ただいま青木さんが教えてくださった 025-224-7501 番までお問い合わせくださいということですね。
はい、それでこの訪問栄養食事指導なんですが、 現在この燕三条地域で活動できる管理栄養士がまだ2名ぐらいしかいらっしゃらなくて、
そうなんですか、
はい、あまりまだ数が多いというような状況ではなくて、今他にも勉強してこの訪問栄養食事指導に従事できる人を養成しているところなんですけれども、
はい、
あまりたくさんの依頼が来るとなかなかお受けできづらい状況ではあるんですが、新潟県全体でこういった取り組みしていこうということで、私たち栄養士会でもあの会員が勉強している最中ですので、なるべく皆さんのご要望に応えていきたいとは思っていますが、すぐにはたくさんの依頼が来ると受けにくい状況ではありますが、今後その活動を広げていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
はい、県皆さんで頑張っているということですね。
はい、そうなんです、はい。
それでは管理栄養士さんである青木さんに来ていただいたということで、はい、せっかくですので皆さんに本日お話ししておきたいこと、聞かせしたい内容などがありましたらお願いします。
はい、それでは高齢者、高齢期の食事のポイント、まあ高齢者に関わらず全ての年代の皆さんでも共通して大事なところのポイントとなるとは思うんですが、その食事のポイントについてお話しさせてください。
はい、お願いします。
はい、高齢者、これ期の食事のポイントとしては4つポイントがあります。
4つ、
はい、エネルギー、タンパク質、食物繊維、水、この4つになります。この4つについてそれぞれ1つずつ説明をさせていただきたいと思います。まず最初にエネルギーなんですが、皆さんもエネルギーという言葉は聞いたことがあると思いますが、要するに人の体を動かす、活動する源になります。このエネルギーがないと体が力が入らなくて動かないっていうことになりますので、ではこのエネルギー源になるものっていうと何かというと炭水化物になりますね。じゃあ炭水化物って何って言ったところになると思うんですが皆さんよく食べられるご飯やパンやうどん、そばなどという、まあ、主食と言われるものですね。その他にもタンパク質や脂質にもエネルギーっていうもの、まあ、体を動かす源になるものが含まれています。このエネルギーなんですけれども、体重50キロぐらいの方なら1日1500キロカロリーぐらい、60キロの方なら1800キロカロリーぐらいと、だいたいおおよそ目安になる適正体重かける30キロカロリーぐらいが1日に必要なエネルギー量っていう風に言われています。
体重かける30キロカロリーですね、
はい、そうですね。なので痩せすぎの人はちょっとふくらめぐらいのところで必要な量がありますし、もし太りすぎな人がいたら適正なところの体重でっていう風にして見ていただければと思います。
はい、
次にタンパク質の話にさせていただきたいと思うんですが、
はい、
タンパク質は筋肉や血液の元となる材料になります。なのでこのタンパク質があることで手や足を動かすっていったところにつながってくるっていうことにもなります。タンパク質を多く含む食べ物には肉、魚、卵、牛乳などの乳製品、あとは大豆や大豆から作られる豆腐とか納豆とか、あとは厚揚げみたいなものもタンパク質を多く含む食べ物になっています。このタンパク質を含む食べ物は1回の食事、朝昼晩だったらそれぞれ朝昼晩の食事で一皿タンパク質のおかずを食べるようにするとちょうどいいっていうふうに言われています。
ちょっと質問なんですが、はい、このタンパク質って、まあ、肉、魚、卵などいろいろありますが、はい、例えばこうだんだん年を取ってくるとあんまり肉が食べられないだよっていう人がいたりとか、 でも最近は適度にお肉もね、取った方がいいとも言われてますし、このあたりはどのように取ったらよろしいのでしょうか。
は
い、
一番のおすすめはどれも偏らず、肉も魚も卵も牛乳、乳製品、大豆からできる豆腐とかもまんべんなく偏ることなく食べるっていうのが理想的です。なので朝に卵を食べたら じゃあ昼は肉か魚で、じゃあ夜は肉魚、あとは大豆製品っていう風にして食べるのが望ましいっていう風に言われています。
いろいろ取り混ぜてというものですね。
そうですね、偏らないっていうのが大事なことになりますね、
は
い。
ただ人によってはこれどうしても食べられないんだけどっていう、魚ダメなんだけどとか、はい、そういう方は
無理に食べなくてもいいですよっていうふうに私お話しさせていただいてます。魚が食べられないんだったら他のタンパク質を含む肉や卵、そういったものから置き換えで取っていただけるっていう方がいいと思います、はい。
あ、なるほど。じゃあどうしてもダメなら、まあ、代わりに取れるものがあれば無理しなくていいよ、ね、ということですね、うん、
それでいいと思います、はい。ただ、いや年を取ったから肉を食べなくていいんだっていうことではなくって、どの年代の方でもこういったタンパク質を多く含む食べ物を偏らずに少しずつ取っていくっていうところが大切になるんだって覚えていただきたいですね。
そうなんですね、
はいはい。では次に大切なポイントの3番目、食物繊維についてお話しします。
はい、お願いします。
食物繊維は整腸作用、お腹の調子を整えるっていったところがあります。今エネルギー取ってください、タンパク質取ってくださいって食べるような話を今私させていただきましたけれども、はい、きちっと食べるっていうためにはきちっと出す、要するに排泄するっていうことが大切になってくるので、そのところで毎日きちっとお通じがあるっていうことで食物繊維が大切になってくるんです。
やっぱり出さないとこう体の循環が悪くなるということですかね。
入れたら出すっていうところが大切になってきます、はい。食物繊維を多く含む食べ物には野菜、キノコ、海藻、果物っていったものがありますので、これもまんべんなくいろんなものを少しずつ取っていただければなっていうふうに思いますが、じゃあどれぐらいの量を食べればいいのっていったところがあると思うんですが、
そうですね、気になるところですね、
はい。先ほどのタンパク質も毎回の食事取ってくださいって言ったところでしたが、この食物繊維も毎回の食事で野菜のおかずを1皿から2皿、要するに小鉢で1つ2つとか、そういう風にして取っていただけると、バランス取れると思います。あ、
小鉢ぐらいで大丈夫なんですね。
そうですね、はい。生野菜だとなかなかかさがあったりするときは、まあ、茹でて、まあ、ほうれん草もおひたしにしておくとか、はい、でもキャベツは千切りで美味しいなとかっていうのもあると思いますが
そうですね、
それちょっとふわっとして量があんまり取れなかったりしたら、千切り食べた日もあればちょっと湯がいてドレッシングかけて食べてみるだとか、あとちょっと炒め物にしてかさ減らして食べてみるだとか、そういう風にして食べ物もいろんな種類でっていうようなお話しさせていただきましたが、調理方法も茹でたり炒めたり焼いたりっていう風にして、調理方法もいろんな調理方法で食べるとバランスが取れると思います。
じゃあ例えばこれ食物繊維という形で今いろいろ挙げていただきましたが、野菜類も繊維がいっぱい入ってるものに偏らず、やはりいろいろバランスよく取った方がいい、ね、ということですね。
その食品っていうか野菜では、食物繊維が多いのは根菜類、根っこの野菜には多いっていうふうに言われていますけれども、じゃあ根っこの野菜だけ食べてればいいのかっていうと、そうすると偏りが出てきてしまいますので、葉物の野菜も食べてみたりだとか、トマトみたいに実になってる野菜ですね、そういったものも取ったりだとか、よほど好き嫌いがあるとかじゃなければ、いろんな種類のものを少しずつ取るっていうのがポイントになります。
じゃあこれもタンパク質と一緒で、はい、もうバランスよくいろいろなものということですね、
は
い、
そうなります、
はい。
では最後のポイント、水になります。この水の役割は体の調子を整えるっていった役割があります。体の中で水は体内の老廃物を運ぶっていうような役割をしているんですね。なので体の中で使っていらなくなったものを尿と一緒に排泄するだとか、あとは便を柔らかくするっていう働きがあります。先ほど食物繊維のところでもお話しさせていただきましたが、更年期、まあ、更年期じゃなくても、いや便秘気味で困ってるんだって言ってお話聞いたりする時もありますが、そこでお話聞いてるとやっぱり、あ、水飲んでる量が少ないんじゃないかなっていう方がいらっしゃいます。じゃあ どれぐらい飲めばいいのっていうような話になって、このお話すると、そんなにって言って驚かれる方もいるんですが、だいたい1日に 1.5 リットルから2リットル
結構ありますね、
はい、500ミリリットルのペットボトルだと3本から4本分の水が必要ですっていうふうに言われています。
なかなか意識しないとこれだけって取りづらいですよね。
1日3回のお食事と、あと10時3時のお茶の時間で、お茶をコップ1杯、まあ、水をコップ1杯飲んでいったとしても、それが5回分ですので、だいたい 750ml、まあ、だいたい 1.5 リットルの半分はそのお茶で取れるんですが、
はい、
なのでなかなか意識しないと 1.5 リットルから2リットルの水って難しいんですが、まあそれだけじゃなくてもお味噌汁飲んだりだとか牛乳飲んだりだとか、そういう風にして食事から取れる水分もあったりするので、その食事から取る水分プラス意識してお茶飲んだり水飲んだりっていうことをされると、体の調子が整ってきたり、お通じがなかなかないんだ、便秘気味なんだっていう方は、まず水飲む量を増やしていただくと、そのところで改善が見込める場合もあると思います。
じゃ水分意識して取って、
はい、
まあ、老廃物を出すと、
はい、それもそうですし、水の役割として体温を調節するっていう役割があります。
あー、なるほど。これからの時期ですとちょっと暑くなってきますからね、はい、
そうなんです。よく去年も一昨年も皆さん熱中症に注意しましょうってラジオでも盛んに皆さんお話しされたり、
そうですね、
ところがあると思うんですが、はい、特に屋外での作業をするなんて言った時にはすぐ飲めるようにペットボトル1本持っていくだとか、水筒に水お茶を詰めていくっていったようなところが大切になりますね。
そうですね、これからもう汗をかく時期ですからね、はい、やっぱり余計に気をつけていかないといけないですね。
熱中症予防ではこの水を取ることも大事なんですけれども、3度3度の食事をきちっと取るっていったところも大事になります。よく経口補水液って言って、よくテレビで CM したりしてる、このの熱中症になったら飲んでくださいねっていうのを、そういうのを飲めば予防になるんですかって言って聞かれることもあるんですが、はい、そうではなくって、あれを飲んだから予防になるのではなくって、3食の食事をしっかりとることと、こまめな水分補給、まあ1日およそ2リットルぐらいのところを、特に暑くなってきた時期では意識して取られるようにするといいと思います。
はい、ありがとうございます。
それでは最後に青木さんからラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、それではもう一度繰り返しのお伝えになりますが、新潟県栄養士会の栄養ケアステーションについてお知らせします。
はい、
ホームページのところで検索で新潟県栄養士会と検索していただきますと情報出てきますし、そうでなければ電話番号が 025-224-7501 こちらの方にお問い合わせいただければと思います。
はい、ありがとうございます。今日は新潟県栄養士会三条支部管理栄養士青木智美さんに栄養ケアステーションを紹介していただき、またこれからの時期に大事な栄養の話もしていただきました。青木さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば東野一丁課、三条市東浦立馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下須頃株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。